ビング、リンパを流すと人生が変わる。株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。
インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。長谷川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今回で8回目の放送となりますけれどもね。
はい、そうですね、もうね、はい、
前回もね申し上げたんですけど、こうお風呂の中でちゃんと私鎖骨の下左の方をちょっと強めに多めにマッサージしたりと、はい、胃の下とかいろいろやってると、うん、なかなか調子がいいです。なかなか調子がいいです。
調子いいですか？
調子いいです。
よかったです。なんとなくお顔もすっきりしてる感じです。もっすっきりされてますけど
そうです。
この辺がすごくとんがってきてる感じですよね。顎のラインとかね。
なんかそうですってね、前々回でしたっけね、ちょっと前の放送で、こう放送こう画面と先生で向かい合いながら、はい、この耳の下を回ったら、うん、あ、随分片側だけやったら上がってきたわよ、右側がっておっしゃって。
うんうん、
本当なんだろうと思って、はい、お風呂でやるとまた一石二鳥ですね。いろんなと、うん、時計部とかいろいろと。
はい、温まってますからね、余計に。うん、されやすいですよね。
はい、さあそんな中なんですけども、
はい、
まあ、リンパ君にはお水がいいよ、お水飲みなさいよ、コーヒーいやビールとかじゃないわよ、うん、お水よっていう話を前お伺いしました。
はい、
他にやっぱ食事も気をつけなくちゃいけないんですって？
そうなんですよね。気をつけなきゃいけないっていうとすごく大きな課題を与えられた気がして、ちょっとすごい体に気をつけてちゃんとしてから予約しようかなとか、食事が悪いことバレちゃったらなんだし、少し食事を変えて運動少し行っていろいろしてから先生の予約入れようかなとか。
あ、そうかそうか、整えてから行こうかなっていう方がねいらっしゃったりして、はい、
そうなんですよ。だからなんかすごく大きく食を変えてくださいとかお伝えすることではなくて、はい、なのでちょっと、脂肪を少なく取るとかね、でちょっと、栄養素を増やしてみるとかねって言われてもまだわからないじゃないですか。
はいはい、
うん、で一番簡単なのがミネラルだったんですよね。
あ、なるほどね。食生活でああしなさいこうしなさいと中で一番わかりやすいというか簡単なのがミネラル。
簡単というふうに私は思っていたわけではないんですが、ミネラルを簡単に取る方法を教えてくださる先生に会ったときに、あ、この方法ならみんなの体を簡単に変えられると。で、家でセルフケアこうしてくださいねとかって私がお伝えしている中に、食べ物にも気をつけてくださいねじゃなくて、これ取るといいですよとか、こうするといいですよって伝えられるリンパがもっと活性化して流れていく、そういうやり方がある。それが、ミネラルを取ることだったんですね。
ああ、そっか。食物に含まれるその成分のミネラルなんですね。
うん、
はい、
うん、そうですそうです。
何が大事、何が大事なんですか？
自然の中から取られるもの、お魚の、栄養素とか小出汁、出汁のものですね。はい、で、そういうものが体の中に簡単に入ってくる方法っていうのが出汁の粉なんだよっていう。
分かりやすい、具体的な出汁の粉、はいはい、
そうなんですよね。出汁の粉って普通ほら入れてティーバッグのとかだったら取っちゃうじゃないですか。
はいはい、
そうじゃなくてもその出汁の粉を直接ご飯にかけて、直接お味噌汁に入れて飲んじゃうんだよって、実はカツオはそんなにミネラルはないんだよって言われたときに、怖いのみたいな、美味しいけどって、美味しい、うまみはあるけれども、ミネラルと考えるとトビウオでとか、そういう、はい、お話、煮干しでとかってなってきたので、あ、そうなんだと。で、ずっとやはり施術をしていて、外側からどんどんどんどん人を変えていくということを私はいらしたたんびに 変えていくわけですけれども、
です
やは
から
り、
ね、そこからね、手で、
はい、
ハンドで。
手で、ただ、中から変えてくださった方は、本当に両側からバーって走ってきて、真ん中でドン、じゃんけんぽいって、できるような状態で、ものすごいスピードが速い。2倍の速さですよね。こんなに中を変えると、外側から変えていくときに、こんなに速く変えていけるんだっていうことか、中を変えるということに気がついたときに、驚いたんですね。施術の効果がこんなに違うんだって。だけど、食を変えるって、私そんなにお料理得意じゃないんですよとか、いや、どうしても忙しいから、肥料はコンビニ買っちゃってとか、なんか私が話すたびに、こう皆さんがうなだれていく。自分には無理なんだとか、いけないことをしちゃってるみたいな、そのなんかそのものを食べるときにいけない気持ちになっちゃう。もうそれは最悪じゃないですか。うん。はい。なので、そうじゃなくて、それに気がつく自然に、あ、これ食べない方がいいんだよねっていう体に自然に気がつく、そういう結果を求めたかったんですね。無理をさせない。ということは、気がつかないうちに中からと外側からを変えちゃえばいいんですね。
確かに、
うん。はい。だったとしたら、ミネラルだなっていうことが分かったので、もちろん全部変えた方がもっと早いですけど、それは無理なんです。それで、ミネラルを取ってください。こんな取り方がいいですよっていうことで、お伝えをして、で、そういう、お出汁とかを、まあ、1個で買うとちょっと値段、その手、低下になりますけど、みんなで買えるかなと思って、まあ、どちらにしろ私のね、サロンのセラピストたちもみんな買いますから、なのでまとめて購入して、で、まあ、お客様にも、一緒に共同購入みたいな感じで、それで必要な人はそれがいいかなっていう感じで、こう推奨し始めたっていう感じです。
ああ、そうなんですね。人間の体70%ぐらいがなんか水分ですとか、なんとかいろんな話があります
は
よ
い、そうですね、はいはい。
ね。でも結局、我々のこの体ができてるのは、外から中に取り入れたもので、やっぱりこう出来上がってきてるわけでしょうから、
そうなんで
確かにね、食が大事なのは分かりますけども、その中でも特にミネラルなんですね。
で、特にリンパに直接ですよ、もちろん酵素とかいろんなもの必要なんですけれども、直接関係あるのがカリウムなんですね。
カリウム。これ
は
何
い。
含まれてるんですか、カリウムって。
カリウムは、お野菜とか、そういうものに含まれてるんですけれども、その直接、この、カリウムを減らすような、保存量っていうか、まあ、そういったものがあったりするんですよ、現代食には。なので、せっかく取ったミネラルが、外に出ちゃう、ものがあったりするんですね、添加物とか。
ああ、添加物
うん。
とかで、なるほど。
そうなんです。ということは、そういうものも取るならもっと取らなきゃいけないし、ということで、結局、体の中の細胞の中のカリウムとナトリウムのバランスで人間こう、きっと細胞が出来上がってくるんですけれども、そのバランスはカリウムが24でナトリウムが1なんです。細胞内のバランスは。うん。24対1がベストなんですが、外側にこう、ナトリウムがたくさんあって、なんか体に不変があったりとか、細胞に傷つくようなことがあると、ナトリウムが中にバッて入り込んで、こう修復しようとするんですね。と、代わりにカリウムは外に出ていくんですね。そうすると、どうかすると、1対24ってこう逆転してしまうんですね。バランスが。
そうか、
そうすると、はい。
リンパ君はカリウムが好きなんだけども、その食によって、取り方によって、せっかく取ったカリウムを外に出すような話になっちゃうということなんですね、きっと。
そうなんです、そうなんです。そうすると、細胞の中の、細胞のバランスですね。カリウムとナトリウムバランスが崩れて、ナトリウムってすごく水を多く引っ込んでくる性質があるんですね。
起きやす
ない
。
ので、ナトリウムが多くなると、水があって一緒に入ってくる。から、細胞の形がこう、崩れてくる。むくんでくる。これをシックセルシンドロームって言うんですね。うん。細胞のむくみっていうんですけれども。はい。これが起きると、もうミトコンドリアが水浸しでちゃんと動かなくなるし、まあ、いろんなこう、転移っていうんですけど、そのエネルギーを作る力がなくなっちゃうんですね。
おお。
もう大問題に発展していくわけですよ。ここからドミノ倒しに病気が発生してくる。ほんのちょっとのこのカリウムが足りなかったんだっていうだけのことが大きなことにつながっていく、まあ、序章って言いますか、そんなことになっていくんですね。だったら、そんな不安感は作らない方がいいじゃないですか。なので、ここで体が傷つくとか、なんかいろんなホルモンのバランスがストレスで崩れたとか、いろんなことが世の中にはあるわけで、一つずつこうならないようにしていく、一番最初のところで簡単にできて、一番頑丈な細胞を作るためには、カリウムを、細胞の中のカリウムをきちっと作っておく。で、細胞をむくませないようにするっていうのが必要なんです。
すげえ。もうすごく8回目の放送ともなると、かなりこう、理科の実験室で交わされるような言葉がいっぱい出てきましたけれども やっぱり食なんですね。もちろんね、人間の体、それを良くしよう、むくみを取ろうとか、リンパを流して、まあ、人生を変えようっていうお話ですけれども、取り込むものの重要性、その中でも、ミネラル。着眼していこうという、リンパ君が好きなのはその中でもカリウムなんだぞ、そのバランスを壊しちゃう食の取り方をしちゃってないですかとかって、そういうとこに今入ってきてるわけですね、きっとね。
そうなんです。細胞くんですね。
細胞君、細胞君。
胞くんが、好む24対1をどこまで持続できるかっていう。なんかそういう感じですね、日々ね。
なるほどね、なるほどね、分かりました。例えばお酒を飲みすぎるとビタミンと神経を壊していくんだよとか、いろいろとこう言われたりとか、してますけども、それと同じように食の取り方によって大切なものを排泄しちゃったり、リンパ君の欲しいカリウムを出してしまっていたり、そういうことが起こるから食、口の中に入れるものは大事なんだよということで。長谷川先生、今度ミネラルのね、変異からお話を聞きたいですね。
そうなんです。そこでぜひね、お呼びしたい先生がいらっしゃって、で、私がずっとそのデトックスをすると、体の中から大事なミネラルも出ちゃうんですね。汗と一緒に。ということはもっと取らなきゃいけないですし、食を変えてくださいって大きな問題も与えられないし、どうしようどうしよう。ああ、ミネラル、ミネラルと思ったら出会った先生がいて、で、志もすごく高くて、ぜひお話をいただきたいということで、国光美香先生のね、次週はお呼びして、このミネラルの熱い思いを皆さんにも聞いていただきたいなと思っているんですけれども、
楽しみじゃないですか。熱い先生なんですか。
熱いんです。すごく華奢な、可愛らしい方なんですけれども、もう暑さはもう本当にすごい、もうダンプカーよりもすごいです。
どういう暑さなんでしょう。長谷川 先生
う
の
わ。
暑いんですか。
もう、いつもすごいなと思って、感心して、本当尊敬してますし、優しく
りま
て、
した。
素晴ら
も
し
う、どういう
い。
ね、化学反応が、それこそどういう化学反応が生まれるか、私がコントロールしきれるのか分かりませんけれども、じゃあ次回、リンパの先生の長谷川さんと、ミネラルの権威の国光美香先生とおっしゃるんですか？
い、そうです。
じゃあ、お呼びしてちょっとお話を、その親和性、どのあたりがこう、2人の共通点なのかっていうね、そのあたりをお伺いしたいと思います。はい。楽しみにしておりますので、長谷川先生、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。